沼プラス。
10月放送分のワンヌマプラスのお時間です。今度は今月後半になります。引き続きコースト FM 上田光平がこの時間ご案内してまいります。今週もよろしくお願いいたします。さて、前回に引き続き沼津市役所で収録した様子、皆さんにお届けしてまいります。介護保険課、今月取り上げておりますけれども、今週もですね、2人の職員の方にお越しいただいて、介護保険課のお仕事について教えていただきます。先週は男性の職員さんお二方でした。今週は女性の職員さんお二方に伺います。順番に自己紹介お願いします。
はい、認定調査係の山田と申します。勤続年数は4年目ですが、今年の4月から介護保険課に配属されました。よろしくお願いします。
はい、山田さんです。お隣参りましょう。
はい、審査係の市川と申します。今年の4月に沼津市役所に入庁し、介護保険課に配属されました。現在の仕事は1年目になります。よろしくお願いします。
はい、1年目です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
前回の放送では、介護保険の制度やサービスについていろいろとお話をね、伺いました。今回は、介護保険の要介護認定を受けるための調査や審査について、各係のお二人から教えていただきますが、そもそも要介護認定というのはどういったものなんでしょうか。山田さんに伺います。
はい、要介護認定とは簡単に言うと、介護保険のサービスを受ける必要があるかどうかの認定を受けることです。前回給付係の大原から介護保険で利用できるサービスについてご紹介しましたが、この介護保険サービスは誰でも受けられるわけではなく、要介護認定で要支援または要介護と判定された方が利用できるサービスになります。
はい、要介護認定を受けなければ介護保険サービスは使えないというわけですね。要介護認定を受けるにはどのような手続きが必要なんでしょうか。
要介護認定を受けるにはまず申請をしていただく必要があります。申請は市役所の介護保険課か保健センター平田分館で行うことができます。また各地区にある地域包括支援センターや居宅介護支援事業所、介護保険施設に申請を代行してもらうこともできます。どうやって申請をすればいいかわからないときは、市役所や地域包括支援センターにご相談ください。申請後は認定調査、介護認定審査会での審査が行われ、要介護認定の結果を知ることができます。本日はこの認定調査と介護認定審査会での審査についてお話をさせていただきます。
はい、今お話が出ましたね。認定調査についてです。その認定調査について認定調査係の山田さん、引き続きお話を伺います。お願いします。
お願いします。認定調査とは、要介護認定調査員と呼ばれる職員が自宅や病院、施設を訪問し、対象者本人、家族、病院や施設のスタッフから普段の生活や介護の状況の聞き取りを行います。調査を行った後、調査員は聞き取った内容をもとに調査票を作成します。
はい。調査をするだけではなく、その後に調査票を作成するところまでが調査員さんのお仕事ということですね。実際の調査ではどんな内容を聞き取るんでしょうか。
はい、大きく分けて概況調査と基本調査の2つを調査します。概況調査では、現在受けているサービスの状況、対象者の家族状況、住宅環境などを確認します。基本調査では1から7の項目別に調査を行います。
はい、概況調査と基本調査ということなんですね。で、基本調査は7つの項目があるということなんですが、これについても詳しく教えてください。
はい、まず1つ目は身体機能・起居動作の項目です。簡単に言うと、寝返りや起き上がり、歩き方などの体の動きを確認をします。2つ目の生活機能では、普段の食事やトイレ、着替えなどの仕方を確認します。3つ目、認知機能では、名前や生年月日などが答えられるかを確認します。4つ目、精神行動障害では、 認知症などによる問題行動があるかを確認します。5つ目、社会生活への適応では、お金の使い方や管理、買い物、料理などの生活をする能力を確認します。6つ目、特別な医療では、過去14日間に受けた医療処置などを受けているかを確認します。7つ目、日常生活自立度では、寝たきり度や認知症の程度を確認をします。概況と基本と合わせて全部で74の項目を聞き取り、または実際に体を動かしていただいて調査をします。
74項目もあるっていうんですよね。これ聞き取りをするのも調査票にまとめるのもかなり大変だと思うんですが、調査をなさる上で気をつけていることっていうのはありますか？
はい、そうですね、調査では介護で疲れていたり困っていたりと、助けを必要としてされている方が多くいらっしゃいます。そういった方たちの実際の生活を見て、介護の状況を把握し、介護認定から必要な介護サービスにつなげていくために調査をしています。そのため調査票をまとめるのは少し大変ですが、普段の生活や困っていることについて、より詳しくお話をお聞きするよう意識しています。
はい、話を引き出すためのコミュニケーション能力というのも調査員にとっては必要だということなんですよね。ご高齢の方も多いと思いますけれども、何か工夫をしていらっしゃることありますか？
はい、丁寧な言葉遣いはもちろん、聞き取りやすい声の大きさ、スピードになるよう意識しています。また対象の方の体調に合わせて調査を手短に行ったり、ゆっくりと時間をかけて調査を行ったりといった工夫もしています。
はい、いろいろな工夫があるんですよね。ではその調査を受ける方が気をつけることがあれば教えてください。
はい、調査を受けるときのポイントを4つご紹介します。1つ目は、調査は体調の良いときに受けることです。いつもと違う体調の時では正しい調査ができないことがありますので、いつもの体調の時に調査を受けましょう。2つ目は、家族などに同席してもらうことです。ご本人だけでなく、いつも介護をしている家族などに同席をしてもらえれば、より正確な調査ができますので、調査の際はご家族などに同席をしてもらうようにしましょう。3つ目は、困っていることはメモをしておくことです。緊張などから普段の状況を調査の時に伝えきれないこともありますので、困っていることや普段の状況はメモをしておいて調査員に伝えましょう。4つ目は、普段使っている補装具があれば伝えることです。補装具というのは杖や義足などのことを言います。普段から使っている杖や義足などがある場合は、使用状況を伝えていただいて、それを使った状態で調査を受けるようにしましょう。
はい、調査を受けるときは、普段通りの状況を見てもらったり伝えたりするということが大切ですよね。調査はご自宅や病院などで行われるというお話でしたが、沼津市では一月にだいたいどれくらい調査を行っているんでしょうか？
そうですね、一月にだいたい400から600件の申請があります。
はい、400件以上も調査をしているということなんですが、他にも、認定調査係のお仕事があれば教えてください。
はい、調査員の指導や研修、調査員向けマニュアルの作成などの仕事も行っています。また調査は沼津市内のご自宅や病院、施設で行われることが多いのですが、市外や県外の場合もあります。遠く離れた場所で調査員が行くことが難しい場合には、委託といってそれぞれの市町村に調査をお願いしています。逆に沼津市内で他の市町村から委託をされた調査を行うこともあります。
調査員さんの指導も行っているということなんですが、調査員というとですね、特別な資格が必要かと思います。どんな人がなれるんでしょうか？
市の職員もしくは保健、医療、福祉に関しての専門的な知識を持つ人で、静岡県や沼津市の実施する研修を受けていただいた方が調査員になることができます。専門的な知識を持つ人とは、具体的に介護支援専門員、 介護現場での実務経験のある看護師や栄養士などの職種の方となります。沼津市では調査員の募集をしていますので、調査員の仕事にご興味のある方は介護保険課の認定調査係までお気軽にお問い合わせください。電話番号は 055-934-4876 です。
はい、沼津市の調査員募集のお知らせです。ご興味のある方、介護保険課の認定調査係、電話 055-934-4876、 こちらまでお願いします。介護認定のための調査について、ここまで認定調査係の山田さんにお話を伺いました。山田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。今度は介護認定のための審査について、審査係の市川さんにお話を伺っていきます。お願いします。
お願いします。審査係は沼津市の職員だけでなく、園市、長泉町、清水町の職員も含む、医師2町の計6名で構成されており、主に申請受付後から介護度が出るまでを担当しています。本日はその流れに沿ってどのように介護度が出るのかをお伝えしたいと思います。
はい、申請をしてから結果が出るまでにはどのくらいの時間がかかるんでしょうか。
はい、各市町で申請を受け付けた後、山田から説明のあった認定調査が行われ、訪問調査票と主治医検査が市役所に届くと審査ができるようになります。そのためなるべく早く審査を行えるようにしていますが、だいたい1ヶ月程度かかります。
うん、すぐに介護度が出るというわけではないんですね。訪問調査票がわかるんですが、主治医意見書、これは何でしょう。
はい、主治医意見書とは、生活の負担になっている病名や認知症の進行度、身体の状況などを医師に詳しく書いていただく、いわゆる診断書です。主治医意見書を書いていただくには、かかりつけの病院に問診票を提出していただく必要があります。
はい、まあ、この意見書というのは診断書みたいなものだということなんですが、今お話がありましたように、かかりつけの病院に問診票を提出していただく必要がある。で、問診票という言葉が出ましたが、この問診票というのはどういったものなんでしょうか。
はい、問診票は介護保険を受ける方の現在の様子を本人やご家族が記入する書類で、申請していただいたときにお渡ししています。はい、問診票を提出した後に、かかりつけの医師が主治医検証を記入するため、病院への提出が遅くなると審査も遅くなってしまいます。ですので、病院への提出は早めにお願いします。
はい、では訪問調査票と主治医意見書が揃うと介護度が出るということなんでしょうか。
いえ、先に訪問調査の結果から一次判定を出します。公平に判断するため、一次判定はコンピュータで処理されます。その判定をもとに、調査員さんから訪問調査票と同時に提出される個々の身体の状態が詳しく書かれた特記事項という書類と、主治医検証を見ながら審査を進めます。
はい、ということですから、さまざまな順序を踏むということになるわけです。ところで、審査会、これはどういったものなんでしょうか。
はい、審査会は1グループにつき5人からなる介護度を決定するための会議です。医師、看護師、薬剤師、ケアマネージャーなど、保健、医療、福祉の各分野のバランスに配慮されたメンバーで構成されています。ここで介護度と有効期間が決まり、次の日に結果が通知されます。
はい、1グループ様々な分野の5人で構成されているんですね。
はい、様々な観点から資料を見ていただき、その方に適した介護度を決定するために5人で構成されています。またその方の状態によって、口腔ケアや薬剤管理、耳鼻科への受診などを進めることもあります。
はい、受診を進めることもある。まあ、ですけれども、介護度と期間を決めるわけではないということですね。ちなみに介護度っていうのは何があるんでしょうか。
はい、介護度は要支援1、要支援2、要介護1から要介護5の7段階になっています。申請された方で要介護・要支援に該当されない方は被該当として認定されます。被害等となった方は介護保険のサービスを利用することはできませんが、地域包括支援センターで実施する介護予防のためのサービスを利用することができます。被害等と通知された方で今後の生活が不安に思う方は、お近くの地域包括支援センターにご相談ください。
はい、はい、被害等というのは、まあ、つまり該当しませんよということになるわけですが、介護度はこの被害等を除いて7段階もあるということですね。一度決まった介護度については、これずっと同じなんでしょうか。
いえ、介護度には有効期間があります。有効期間は申請区分によって変わりますが、 1年から3年が基本の有効期間となります。しかしその方の状態によって有効期間を短くする場合もあります。なお入院中の方と介護1で不安定な状態の方は原則で6ヶ月となります。
はい、申請区分や状態によって有効期限が変わるということです。で、審査会で何か気をつけていることがあれば教えてください。
はい、審査会の司会進行を務めるときに公平に判断されるよう気をつけています。時に再調査を依頼したり審査を保留したりすることもありますが、これも公平に判断するためです。また審査会後の話になりますが、間違った介護度有効期間で通知されないよう審査結果の確認は必ず2回しています。
確認作業など様々な工夫されているということなんですが、ところでこの審査会が終わった後結果が通知されるということですが、これ手元に届いたらどうすればいいんでしょうか。
まず手元に届くものとしては認定結果通知書とピンク色の介護保険表見者証があります。中には黄色の介護保険負担割合証が一緒に届く方もいます。要支援と要介護では受けられるサービスが変わってきますので、結果が通知されましたらお近くの地域包括支援センターや居宅介護支援事業所担当のケアマネージャーさんに相談することをお勧めします。
はい、まず結果が届いたらケアマネージャーに、ケアマネージャーさんに伝えるということが大切だということです。で、今度ですね、まあ、昨今様々な場面で影響が出ています新型コロナウイルスの感染症についてですが、これによる影響や対応というのはいかがでしょうか。
はい、更新される方の中で感染予防のために面会を拒否される方、施設での面会が禁止となっていて認定調査ができない方には、新型コロナウイルス感染拡大防止にかかる期間延長対象者として処理ができます。介護度はそのままで有効期間を1年延長することができます。
はい、こういう状況だからこその対応ということですね。では最後に市川さん一言お願いします。
はい、介護保険は介護が必要な方をみんなで支え合う制度です。ご家族の不安や負担を減らすだけでなく、介護保険を受ける方の健康維持にもなりますので、積極的に利用していただきたいと思います。
はい、2週にわたって介護保険課のお仕事についてお話を伺ってきました。先週は男性の職員さんお二方でしたが、今週は女性の職員さんお二方にお話を伺ってまいりました。山田さんと市川さんでした。収録してみていかがでしたか。山田さん、
緊張しました。
緊張しました。でもスラスラ読んでいただきました。市川さんどうですか。
私もかなり緊張しました。
スラスラと読みましたね。今年の4月に市役所に入られたばっかり。仕事慣れました。
はい、だいぶ慣れました。
どうですか、先輩方優しいですか。
とても優しいです。
優しくお兄さんお姉さんが教えてくれるということなんで、これからまたね、2年目3年目頑張っていただきましょう。介護保険課のお仕事についてお話を伺ってまいりました。改めてどうもありがとうございました。
ありがとうございました。